ディアテニスストーリー、毎月第1週と第3週のこの時間は、県内に5店あるインドアテニススクールのセンティアより講師にお越しいただいて、テニスの楽しさをお話しいただいています。総名コーチです。よろしくお願いします。
英雄列伝、ああちょっと4文字の字余り。
なるほどなるほど、そうですよ ねそういう話題ですよねと思ったら、
はい、
こんなおはがきをいただきました。まおちゃんお願いします。
はい、814のまみごまみごさん、先日映画館へ行ってボルグ・マッケンローを見てきました。主役の雰囲気や髪型が本当にボルグとマッケンローに似ていて、とってもびっくりしました。70年代から80年代に中高生だった僕なので、もちろん結果を知っていましたが、映画の中の一つ一つのプレーに手に汗を握りました。そして本当の試合の映像も見たくなりました。ボルグの引退が26歳だったので、今から思うと若いなと思ったし、改めて中身の濃いテニス人生だったと感じました。
何ですかこれ、もうリアルタイムどころじゃないですよね。もう僕がやらせでハガキ送ってるような感じじゃないですか。
いや知らないですもん、私たちでさえ今日何の映画話をするのか知らなかったですもん。
ねえ、おいここまでね、誰もあれだったのつもりだったのに、シークレットのつもりだったのに、まさにリアルタイム、今日の話題ですよね。なんとあの8月31日に全国労働省された今日の話題、ボルグ・マッケンロー、なんと砲台が素敵なんですね。氷の男と炎の男、まあテニスやられる方はこう聞くとなんとなくピンとくるかと思いますけれども、実は1980年6月、イギリスウィンブルドンの決勝戦、男子シングルスですね、その試合のことを描いた映画なんですけれども、ただそれだけではなく、これ実は俳優さんがそっくりに演じてるんですね。
だから本人じゃないんですか。
違うんですよ、私ここに今ここにポスター持ってきましたけど、先ほどあの間違えられた方が何人かいらっしゃいましたけども、それぐらい、
ね、でも正直ビヨン・ボルグを見た時に、はい、ビヨン・ボルグこんないい男だったかなとは思った。でもちょっとこの目のこうくっついてる感じはちょっと似てるんですけど
ね、
はい、
そうですよね。
でもマッケンロー、私マッケンローだと思いました。このくるくるパーマの坊や、ね、暴れん坊マッケンロー、
はい、でこの映画のやっぱりすごいところは、そのまさにその同じように描いているんですけども、その試合を描きながら、その裏側に隠された人間の模様、つまりその個々を描いてるんですね。だから素晴らしい映画、素晴らしい音楽、素晴らしい本っていうものは全てからず人を描いてるんですよ。人をどれだけ描けるかがやっぱりいい映画の条件であり、いい音楽だったり芸術だと思うんですよね。うん、ですからもちろんそのこの試合の結果っていうのはもうこれだけ歴史的な試合ですから皆さん知ってるんですけども、それでも何か、まあ、おかつそう見てる方がワクワク、もう鳥肌が立つ、そういう試合を裏側で葛藤してる人間たちの人間模様が描かれて、素晴らしい映画なんですよ。
これすごい試合だったんですよね。
そうなんですよ、これ実はあのビヨン・ボルグがその前まで4連覇して、4連覇というのは4年連続ウィンブルドン優勝、これだけでもすごいんですよ。でその5年目の試合、あの優勝をかけた試合がこの試合、その時マッケンロー、もう若き悪童、もう
悪ガキで、
しかもプレースタイルがサーブ&ボレーと言いまして、あのサーブをしてそのまま前に出てボレーで決めるという、で片やボルグは後ろで守って全く対照的、まあ、してものすごく冷静なボルグに対して、もう審判に悪態はつくしラケットはおるしみたいな熱い男のマッケンロー、これはもうこの構図だけでも、もう聞いてるだけでももう分かりやすい。
でも今言われてびっくりしたんですよ、あの外国の方は特に私たち日本人から言うと年齢が分からない、ボルグがそんなに若かったの。
そうですね、あの本当に哲学者みたいな顔してますからね、あの時ですでにね、
26?
で引退ですから、この時はまだ24、5ぐらいですからね、うん、翌年もう一回マッケンローとやってマッケンローに負けるんですよ。この年は実は勝つんですよ、もう苦しみて苦しんで5連覇を成し遂げるんですよ。そこにこのドラマの縮図があるんですよ。1980年の6月どこにいました、覚えてますか。
私ですか、
はい、
京都にいましたね。
あ、いいですね、実は僕もね覚えてるんですよ。
あ、違うわ、富山にいましたね。すいません、高校行ってました。まだ
高校生、
まあ、高校生です。
本当にいいんですか、そんなことちゃんと
言って。本当に高校生、本当に高校生。
僕はあの実はあの東京の青山学院の向かいにあったレストランでバイトしたんですよ。
おお、
今でも覚えてます。
青山にいたんです。
青学上いましたね、青学の向かい、青学生じゃないですよ全然。
はったり学園じゃないですかね。
そこのイタリアンレストランでバイトしてて、その時にこの試合があったのを今でも覚えてます。 鮮明に。その時はもちろん点数知らないんですよ。ただすごい試合だったなっていうのはもう当時やっぱりもう感じましたね。ここでなんとこのポスターに松岡修造さんのセリフが書いてますのでね、ぜひ。僕のテニスはこの2人の奇跡の試合から始まった。映画を見ながら僕はウィンブルドンセンターコートで一緒に戦っていた。伝説を感じろ、そして戦え松岡修造。やっぱり熱いですね。
ですね、
もう一人ちょっとじゃあ熱いんでちょっとあのクールな答えで伊達公子さんのコメントも書いてありますね。子供の頃テレビで見ていた伝説の試合、ピーンとちょっと声が違いましたね。
かなりね、
ピーンと張り詰めた糸のようなプレッシャーの中でうちにある葛藤と向き合いながら戦いに挑む2人の姿はまさしく人生の縮図。リスペクトし合える最高のライバルの存在が勝負を超えた心の感動を与えてくれる人生のドラマ。やっぱ違いますよね、
片手。いや、まあそう言いますね修造さんだって素晴らしいですよ、いやそれにしてももう、はい、その映画をご覧になった方がいらっしゃるってことが私は嬉しかったし、多分やっぱりテニスやってらっしゃるか、あるいは非常に興味を持ってテニスに対して思ってらっしゃるかだと思うんですが、これ実は富山では上映されなかったっていう映画、
富山では上映されなかった、ですから隣の金沢でも見られたかもしれない。
もうやってないんですか。
もう今やってません。ですからもうあとしばらくしたら多分あの DVD とかいろんなもので皆さんお目にかかると思うんですけどもね、その時はぜひ。ですからねやっぱりねこの映画を見てるだけじゃやっぱりねすまんない。そこで山、今ちょうどテニスあのセンティアでは秋のキャンペーンそろそろ終わりですからね。
あ、そうなんですか。
そうです、
いつまででしょう、教えてください。
8月の30日。
10月ですよ今。
8月これ映画のあれ
ですね。大丈夫ですか。映画は8月31日からロードショーだったんですね。
あのなかなかあのマカロン収蔵はちょっと熱くなりやすいんで、ね、
マカロン収蔵、
ここで書いてありますね。10月31日まで秋の入会キャンペーンってなりまして、初めての方も関係、はい、月途中でも入会 OK で、はい、翌月が無料になるという。
なるほど、ね、それはありがたいですよ ね、 そうですよね。入った次の月が無料ということですよね。はい、ぜひやってみましょう。まず、まずやってみないと始まらないですよね。
もしかしたらこの方ももしかしたらセンターに来てらっしゃるかもしれませんね。
あ、そうなのかもしれないですね。いや、このハガキいただいた方
は、
だってやっぱり興味を持っていきますよね、はい、どんどんどんどん。
そうですそうです。
でましてや人生の縮図って言われたら、どんな世界なんだろうって垣間見たくなって、せっかく垣間見たら、次のところも垣間見たくなりますよね。
次の扉もね、
ね、で次の扉開いたら足踏み入れたくなりますよね、足踏み入れたらラケット振るのと一緒ですよね。
あ、もう来ましたね。
来ましたね、はい、ぜひ、これは10月の31日までということですので、ぜひこの機会をご利用いただくとお得にテニスを始めることができます。あれ、テニススクールの方はどうですか。
楽しいですよ、はい、土日のクラス行ってまして、私も今通っているのがセンティアウエスト店で、そこにまさに今日紹介していただいて、今日紹介していただいたこのボルグマッケンロポスター貼ってあってすごい気になってたんですよ。
あ、
多分今通ってる皆さんも目にしてると思うのでね。
なぜ行かなかった、うん、
あ、
そうですね、
はい、富山で上映してほしいな、ね、してくれないかな、うん、DVD 楽しみにしてます、はいはい、インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してください。
今日はあの映画のお話をお話いただいたんですけれどもね、あの当然今日実はラケット持ってきてくださったんです、はい、それがまた懐かしいラケットで、
なんでこのウッドのラケット持ってきたかというと、この1980年っていうのはまだこのウッドの
ウッドでしょ
ラケットで試合してるんです。
しかも
ボールは今日ちょっと持ち込みましたけど、この白いボールで、
もう白い、昔白かったでしたっけ。
そうなんです、
ウィンブルドンだから白いってわけじゃないんですか。
違います、その時代がそうなんですよ。
私このウッドのラケットを見て懐かしいと思ったのは、だってさっきも言いましたように80年の段階で私高校生なんですよね、はい、で私が大学生ぐらいになった時にテニスサークルっていうのが大流行りして、はい、デカラケっていうですね、ですこのヘッドが大きいラケットが流行って、もうその頃にはウッドがなくなっていて、カーボンって言われる時代になってましたね。
夏はあのテニス、冬はスキー、スキー、ね、ユーミンの世界ですよ
いや、まさにそんな感じです、ね、だからその時代にテニスを牽引していたのは結構この2人じゃないかなと思いますよね。へー、 でもその後フェデラーナダルに来ると思うんですけどね、もう時代的には、
まあ、まあその間にサンプラスとかいろいろ、
ただ26で引退でしょ。
そうですよね、今だと考えられません。
今いくつだと思う？ナダルフェデラーって7、8だよ、もう30。
おお、
ナダルなんか30いくつですからね。
37、うん、
あのフェデラーは34です。3か、
そこまで言ってませんでした、
フェデラーは。
あ、そうですか。もうちょっとした、
フェデラーは言って
ちょっと大げさでした。盛りすぎました。でも26ってのは若いなとびっくりした今日昨日でございますね。今日もソードの横内にお話を伺いました。センティアテニスストーリーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。